マタイの福音書の18章を開いてください。21と22です。聖書のある方は37ページ新改訳の3版ですね。ない方は聞いててください。18章の21節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。今日はこのところを中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、7月の23日から25日まで、予備キャンプまでと26日までですね、白馬のキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで神の働く場所があるんですね。特に聖霊の場、例えば教会がそうです。ですから教会にいますと神のいろいろな働きと恵みを見ますね。それとともにですね、このキャンプの場所がそうなんですね。そこで私はいろんな神様の働きとね、こう恵みを見ます。で今までのね、末期がんの方が癒されたとか、あるいは菅牧師はね、立ち上がりましたよね。周りにいる方はみんな泣いてましたよね。それとともにですね、賛美隊がここから始まったのですね。例のところかけてね。で皆さんね、特別に神が働く場所ってなんですね。でここがこれです。でどうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で人生が変わるほどの体験をする方もいらっしゃると思います、ね、そしてそこまでいかなくてもいろんな祝福をね、受けた体験をされるんじゃないかと思うんですね。皆さんね、いろんなキャンプに行ってね、人生が変わるほどの体験したことのある人、ちょっと手を挙げてみてください。はい、ね、何人もいらっしゃるでしょ、ね、ない方は心配しないでください。これから神様はいろんな素晴らしい恵みを、ね、与えてくださいます。そしてですね、私がちょっと感じたのは何かというと、私は霊的な祝福を求めたのです、ね、そしたらね、最高のところに行くんですよね。私霊的な祝福を求めて、そしてそれを得たいと思って、ね、あるいは実際的なことはもう捨ててきてるわけですよね。で皆さんもそうだと思うんですね。ところが皆さんね、最高に行くんですよね。いやもうこれで全く予想外ですよね。でそういう体験をしたことのある方、まあ、あんまりないかもしれない。でこれから皆さん体験いたしますね。一つはこの、キャンプ場がそうなんですね。ある方がね、見て言いました。これ10万ぐらいかかるんじゃないかって、泊まるのね。皆さんあんな綺麗なところ、私昔泊まったことはありませんよ皆さんね。泊まったらね、足が震えましたよ。私のようなものがこの中に入っていいのかなみたいなね。そして座ってたらお尻が落ち着かなくなってね、なんか変な風に見られてんじゃないかとかね。ですごい綺麗なあれでしょ。そして50種類バイキングで、そしてみんな美味しいでしょ、ね、そして、お風呂でしょ、まあ私入りませんけど。そしてね、白馬なのですよね。北アルプスのね、最も美しい場所ですよね。そしてね、皆さんの中の誰かもこういう体験をしてるんだろうと思うんですが、私はね、ここに本当に行きたいとかね、こういうことをしたいっていう、こう思うことがあるんですよね。でそれがね、実現するんですよね。でこれもそうなんですね。私は谷間の灯火っていうね、歌が好きだったんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてってね、一人聞くせせらぎは谷間の小道よらららって言うんですよね。それでね、はいはい、いいです。それで小学校、中学校、高校を歌いまくってたんですよ。そしてね、そこでね、そこね、白馬とね、穂高の歌なんですよ。そこの山小屋の歌なんですよね。でそれを歌いながらね、ああもう一度はね、ここに行ってみたいってね、こう行けたらどんなにいいだろうと思ったら、そこが開かれてるんですよね。で皆さんね、神様の開いてくださった最高の場所ですからね、特別な恵みをね、そこで受けていただきたいと こういうふうに思いますし、また皆さんね、特別な思い出とか特別な恵みを受ける方々は多いと思います。そうではなくてもね、特別な祝福を受けていきますよね。それで、皆さんの中でもう行くことが決まってる人、決まってる人はね、神が意味なく導かれることは何一つありません。意味を持ってるんですね。そして神様は私たちを祝福しようとしています。で、皆さんね、期待してください。まあ、どんなことを神様がやってくださるかということをね、期待していっていただきたいと思います。で、皆さんね、期待するクリスチャンとね、期待しないクリスチャン違うんですね。張りが違うってこともありますけどももう一つ違うんですね。受け止むのが違うんです。皆さん、期待しないクリスチャンにならないでください、ね、だっていろんな教会行くと、なんか期待しないクリスチャンがいっぱいいるなって感じのねそういうところに出会いますからね。見たらうちの人だったとかねそういうことのないように。そしてね、最高の、神様の恵みを受けます。それと ともにね、お金がないとか、それから都合がつかないで、わあ私もうダメだと思う人ね、皆さんね、そこでやめたらね、皆さんリバイバルの器落ちましたよ皆さんだって不可能から始まるんだから、不可能から始まるんだから。そうでしょ。例えば今ね、うちのね、映像とかインターネットの働きってちょっとすごくなってきてるんです。これとうとうね、あるところからビデオ制作を依頼されました。で、機材はね、業務用ケーブルテレビの機材使ってるんですね。400万円で売れたんですよね。ヘリコプターもあるでしょ、ね、そしたら大川先生がびっくりして電話かけてきましたって。アクセス数が5万5千から8万5千の間あるわけで、最高12万ですね。びっくりしちゃったんですよね。そしてたくさんの人たちが、ね、来るようになってきました、ね、そしてね、その時に多くの人がいるんですね。なんていうのかというと、特別な技術者が安定教会にはたくさんいますねって言うんですね。だから今機材すごいでしょ、すごい機材がありますねって言ったんですね。でも皆さん最初知ってるでしょ、ね、もう一生言うんですこれねで、最初私インターネットの働きしてくださいって言ってね、そのオンライン礼拝してくださいって言ったんですね。そしたらね、彼ら一致しやがってなんて言ったかもう知ってますけどね、要するに言ったんですよ、できませんって、ね、そして一つは技術がありませんって、我々はそれをする能力がありません言ったんです、まあ、能力のない人ばっかり集まってますから、そんなの分かってますよ、言わなくたってそしてもう一つ言ったんですね、お金がなくて機材がないと。そしてね、言ったことはね、なんて言ったから不可能だって言ったのね。皆さん、不可能でやめる人は皆さんね、何も起こりません。で、我々は不可能から始めたんです、ね、どうして不可能から始めた方がいい、いけって言われてるからです。そうでしょ。そして新井先生なんて言ってますよ、主の安定教会には特別な技術者専門家ばかりが集まってるって言ってますよ、ね、機材は今はね、昔は B29 対竹槍って言ったでしょ、いやこっちもね B29 になってきたんだだからもう B29 対 B29 でもっと B29 になってきてると、こっちの方が具体的にね。で、その時にね、一つね、皆さんね、諦める人ダメです、皆さん、諦める人にはならないでください。何も奇跡が起こりません。皆さんね、不可能に向かっていくんです、皆さんね。私聞いたんですね、ある白馬キャンプの時、不可能だったけど来た人、奇跡で来た人って今回ね、3分の1ぐらい挙げてたんです。だから皆さん、ね、奇跡が3分ぐらい1ぐらいの人に起こってたんですよね、あの時ね。だって安定を受けて聞いた、やっぱり3分の2ぐらいに奇跡で行ったことがある人って言ったらね、本当の奇跡ね、手を挙げてたんですね。で、ところがある地域に来てね、奇跡で行ったことのある人って手を挙げさせて、誰も手を挙げない、と思ったんですね。どうして。望まないから、意欲を持ってないから、ね、不可能の前に意欲を持ってないなら、皆さん、不可能は超えられないのです、ね、どうぞ皆さんね、意欲を持っておいてください。それとともにね、ある方々はこもってると思うんですね。何かというと、白馬に行くよりね、こたつに入ってみかんでも食べてた方がいいと、ね、こう思っている方もいらっしゃると思うんですが、で、皆さんね、 霊的な祝福を失うことはね、実はね、大切なものを失うことになるんです。で、私はね、霊的な祝福って取ってきたんです。よかったですよ、皆さん恵まれてますもん、恵まれてますもん、皆さんね、取ってきたんです、皆さんね。そしてね、エサウがそうなんです。エサウがね、エサウはどうだったのかっていうと、長子の権利って特別な霊的な祝福があったんですよ。だから観音寺だ、ね、こんなの持ってたって何もならないと。そしたら弟のヤコブが煮物をしてる時にね、お腹空いたからそれくれって言った。でヤコブが言ったんです、長子の権利よこせってね。で彼は簡単にやっちゃったんですよ。その結果どうなったのかって、皆さんね、エサウの人生は祝福されないものとなったんです。もう帰りてもらえない。しかもね、今に至るまで続いてますよ。なぜなら、お父さんのイサクがエサウを祝福しようとしたらヤコブになっちゃったから、ヤコブを祝福したんですね。それが今のイスラエルの祝福に続いてるんです、ね、で本当、そして、エサウの方はパレスチナなんですよ。あれ逆だったんですよね。それでですね、ある時ですね、私とヨハネ君とから不審さんが海戦に行った、海員飛行機に乗っている時に、でヨハネ君は、ね、海戦に行くんですね。それはね、やっぱり不審な、方法を持っていくんですね。で 今回ね、ちょっと前教えてやったんです。お金が来方こう祈ればいいって教えてやったんです。そしたらね、それ実行してた。そしたらそのまま来たなんか教えてくれってみんなに言われそうなのでこれ聞くんだよ、これ聞くんじゃなくてこれいいんですそれでね、そのままやってたらね。それでね、ヨハネ君が、かつてのことをね、裏話をしてくれたんですね。それは何かというと、ヨハネ君とベニ君とフーちゃんが小学生の時に北海道行った。で内田さんのところ行った時に、内田牧師ですね、60万円のね、化石くれたとか、1個でしょ。だから3人でじゃんけんやって、こういう時に絶対ベニは幸運だから勝っちゃうんですよねベニは勝っちゃう。そしたらヨハネ君が欲しいもんだから、化石ちょうだい、これちょうだいってね、しつこくね、食いついたの。そして1日経っても2日経っても3日経ってもね、言ってるから、内田牧師がね、もうそんなのやめなさいとかなんか言うほどね、しかしそれを超えてまたやってたの。そしたらね、その時のね、裏話をヨハネ君がしたんですね。じゃあ何かって、ちょうだいって言った時、実はベニ君が条件出してきたと。で、なんて言ったのかというとね、長子の権利よこせとそしたらやがるって言ったんですって。そしてね、長子の権利は何だか分かんなかったんですって、ね、でこれは一体どういうことなのかなと思ったんだけど、ただ一つ分かったって、これやっちゃまずいと、ね、これはやっちゃまずいんだと、だから渡さなかったってそしてね、言うんですね。でもしね、あの時渡してたら、今ね、お父さんとお母さんと海外選挙に来てるのは僕じゃなくてベニ君だったんじゃないかと思う。実はあれは自分の人生ですごく大きな選択だったんじゃないかと、ね、あれを選んだおかげでいろんな道が開かれてるんじゃないかって彼言ってたんですよ。で、私と思います。皆さん、神に2番目にしちゃダメ、ね、どうぞ皆さん、クリスチャンネームエサウにしちゃダメですもちろんみんな違う名前つけるでしょうけど、裏で言いますよ、エサウそして皆さんね、そういうことがね、祝福に響いてきちゃうんだ、ね、ですから、どうぞ皆さんね、神の祝福を選んでおいてください。そしてね、白馬は神が働かれる場だから、特別な場なのですね。普通の観光地に行くのとは訳が違うのですね。で、皆さん、特別な働きが起こりますが、期待していただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、雲の間にある虹の小冊子が出ております。御声新聞も出てますね。どうぞこれを読んで用いておいてください。で、信仰の働きというのは情報なんですね。いろいろ生ける神の情報を受けることは、私たちの信仰を立て上げることになります。それとともに、死に導かれた、この雑誌であり、そして新聞なのでね、特別な意味合いがこうあるんですね。そしたら、岡先生はなんかね、 主の従官のことを聞きたから私に行けとかなんか文句があるなら私に文句言えとはそうは書いてないんだけど、そういうような書き方してて、あれでね何人かの牧師食い始めてきたんですよ、ねまあ驚きましたよね。そして、東北地方ではですね、あるグループの方々がねこれを通して感謝のことを知ってね、そしてね教会にやってきましたよ。それから御声新聞を読んでね素晴らしいって言うんでね、そう定期購読に入ってそれから教会に来た人たちもいましたよね。でいろいろ用いられていますね。どうぞ皆さんね、あ何やってるのかと思ったらそれをやってたんですね
すいません
はいはい、これは雲の間にある虹で、そしてこれがね何だっけ見込み新聞ですねそしたらこの間ウォーカー先生がこの虹ちゃんと読んでくださってるんですね。インターネットの記事を、ね、読んでびっくりされて、それで、ね、すぐ連絡してきたんですね。アクセス数とかそれどうなってやってるのかとかすごく感動したということを、ね、おっしゃっておりました。で特別ないろんな事柄が、ね、書かれてますので、ね、どうぞ読んで用いておいていただきたいというふうに思います。それとともにね、女性たちを立てって本が出たんですね。ちょっとさっぱりしてなんか印象のない感じの、あれなんですが、あれ長戸君がやったんですねでそれで女性の奉仕者は聖書的でないっていうふうに主張してるグループっていうのは非常に多いんです、ね、カトリックもそうでしょ、ね、で皆さんがですね今まだ外に行ってませんが、いろいろ外に行っていろいろ触れ始めるとしますとですね、そう言われます、ね、女性の牧師とも伝道師もいろいろいらっしゃると思いますが、これ聖書的でないんですよ、あなた方は実は違うんですよってね言われると思います。でその時、あそうですかなんて言わないんだけどねいやそれが間違いだっていう本です、ね、でなぜどう間違ってるのかっていうとはっきり言ってください。で彼らの認識が違ってるわけですね。それからそういう考えに縛られている女性たちもいます。だそういう方々に渡していただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、土曜日に開所式して松田先生っていうところの教会の開所式に行ったんですね。で松田先生がこれ読んでて、そしてね五章に信仰と律法のことが書いてあるんですね。でそれはね自分が思ってたことが明確に言葉になって出てきたって、いろんな人に紹介したいと思うっていうことをおっしゃってました。まあ、他教会の牧師から言われましたよね。そしてね私たちが信仰を行う上で立法と信仰のことを知っておくというのは重要なんです。多くの方々はそこが、ね、ごっちゃになってます。どうぞはっきりと知って、そしてね皆さんの信仰生活に役立ててください。また読んでいろんな方々に、用いておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとね、この後ねもうちょっと派手なやつでね、今度は長戸君の監修じゃないもう桜はバーンってもうやつですね。それから癒される祝福と癒されない祝福という本が出ます。多分白馬ぐらいで出ると思うんですね。でこれから今癒しの畑が起こって、皆さんさらにその癒しの畑が大きくなると思うんですね。癒されることの大きな祝福と、それから、皆さんがミニストリーについているとき癒せない人も出てきますよね。でその時の祝福に関して書いてあります、ね、信仰が足りないとかね、罪があるからそうなんだろうとか、間違った観念を持つ方が、ね、非常に多いんですね。しかし病気であることにおいても、ね、神様はそれを許す場合特別な祝福と技があるんですね。でそれを書いた本です。ですからそれを、ね、納得しておいてください。なぜ納得しないといけないのかというと、皆さん我々に癒しが起こっているからです。で癒しが起こるということは祈っても癒されない人もいるということなんです。それを含めて、全体の働きを、ね、ちゃんと神様のことを、ね、伝えておかないといけないということですね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。それではですね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。ここでペテロが言ってるんですね。兄弟が7度まで罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうかってこう言っております。でその時にね、7度を70倍するまでとキリストを言われたんですね。そうすると490、つまりこれはね490回許せっていうことではなくて、無限に許しなさいとこう言ってるんです。ルカの福音書にはもう一つの条件が入っています。これは基本形だと思ってください。 それは何かというと、兄弟があなたに罪を犯して悔い改めてきた場合、何度まで許すべきでしょうか。だから悔い改めてきたという条件があります。でこれが霊的基本形です。ですから兄弟が皆さんに対して罪を犯して悔い改めた場合、無限に許しなさいと、こう言ってるんです。しかしね、イエス・キリストが十字架にかかられたときに、民衆はね、罪を悔い改めてません。しかしイエス・キリストはね、彼らの罪をお許しくださいと言ったんですね。それからステパノが石打ちになったとき、ね、このときね、叫んで最後に、この罪を彼らに負わせないでくださいと。でこれは何かというと、すべての罪を許しなさいってね、こういうことを言ってるわけですね。それで、私はですね、クリスチャンになった後ね、許しなさいということを学びました。じゃあ許さないといけないなと、こういうふうにも思ったんですね。で私にも皆さんにもこう生きていく上で同じ体験を持っているはずですね。形は違ったとしても、友達あるいは友人に裏切られたとか、変なことを言われたとか、こんなひどいことをされたとか、またこんなことが起こっちゃったとかね。でこれは、誰一人例外なくあるはずです、ね、これが私たちの歩みだからね、ですね。そうしますとね、こう思いのうちに憎しみとかね、あるいは義憤とか、こういういろいろ起こってるんですね。でそれはおかしいことではなくて、皆さん当然のことなんです。当然起こるんですね。ですから私にも当然そういうことがありますから、だからね、こう許さないといけないと思ってね、こう許すことにしたんですね。でその時一つのパターンを取りました。それはね、私の意思で許そうとした。意思の力でね、許そうと。だからこう憎しみがあるわけですね。だから意思の力で押し付けるわけで、こうやってグーッと、そうするとこっちの方がバッて出てきちゃうわけですね。でこうやって両方をこうやってやるとバーンとこうなっちゃってね。でその結果ね、どうなったのかって言いますとね、結局許せないんですよね。許せないんですよね。で許せないもんだなと、こういうふうに私は思ったんですが、それは方向を間違えたのです、ね、方向を間違えたっていうのはどういうことかっていうと、私は意思の問題としてやったんですが、実はこれ信仰の問題なんです。で私はね、この信仰の問題であるっていうことを知らなかったんですね。そしてね、ここでこのことを言ってるんですね。信仰の問題であると。でここで何を言ってるのかというと、この後の令和がね、言ってるんですが、皆さんがいろんな人から害を受けたことがある、ね、当然あるでしょ、ね、ないって人は手を挙げてください、ね、この間CS でね、説教したときに、嘘ついたことない人手を挙げてって言ったら、はーいって手を挙げたのいたのその瞬間、前の大きい子が嘘つきってこうやってきましたからね。そしてね、いいですか、皆さんがこう思ったいろいろな痛みとか傷とか害とか、あるいはどうしてこんなことをされたんだということからは、小さいことだって言ってるんです。いや大きいっていうかもしれませんけど、小さいことだって言ってるわけですね。でそれは何に比べてって、私たちの罪に比べて小さいことだって言ってるんですね。それでですね、今罪の罰のことを考えてみると、例えば殺人しますよね。しちゃダメですよでも皆さんね、一人じゃ死刑にならないんです。今二人以上のもっと凶悪犯じゃないと死刑にならないんです。それが皆さんね、今罪の刑法の罪の重さですよね。ところが皆さんね、我々は罪人だって書いてあるんですが、罪人ってどういう罰を受けます？皆さんね、地獄でしょ。地獄ね。しかも皆さんね、永遠の地獄ですよね。だから皆さんね、罪人ってね、永遠の地獄に行っちゃうんです。皆さんね、地獄見たことのある人いますか？こうでちょっと聞いてみたらね、中国署に一人いたんです。でもなんかそれちょっと怪しいですねでもね、後から来た人で怪しくなさそうなのは二人ほどいましたね。一人はずっと前に聞いて、一人は最近聞いたんですけど、何かというと自殺未遂したんですって。でその時地獄見たって言ってました。でもう一人も同じことを言いました。だもしかしたらね、そういう何かに触れたのかもしれませんよね。そして皆さんね、 私たちは罪人だから全員地獄行きですよね。そして皆さんね、3年地獄じゃないんです。これ永遠に地獄なんですね。だから皆さん永遠に地獄行きなんですよ、私たちの罪は。そうするとね、皆さんもそうだと思うんですが、ギャップを感じません？ギャップって何かって、私は罪人だけど永遠に地獄に行くほどの罪を犯してるかなとね、思いません？だって皆さん、殺人が、ね、2人以上凶悪犯じゃないと死刑にならないのに、私はね、永遠に地獄っていうのは、これはね、重すぎませんか？ね、正直言えばそう思うでしょ、皆さん。ね、っていうのはね、我々は罪の重さをよく分かってない。だから罪の重さって、実はね、我々の感じるのとはね、さらに違う深い重いものであるということですよね。つまり永遠の地獄に入るほどの罰を引き出すものである、これです。そしてね、皆さんね、これがイエス・キリストの十字架によって許されたでしょ、ね、許されるとね、罪がないものとみなされる。だから我々はちゃんとイエス・キリストの十字架を信じて悔い改めてますから、罪はないものです。そしてね、罪のない人の、ね、祝福を受けるんですよ、ね、そしてこれを言ってるわけですね。これだけの罰が許されたんだから、これだけの大きな罰ね、だからこんなちっちゃな、その要するに害は許しなさいって言ってるわけです。でこれが一つです、ね、もう大きな、ね、私たちの罪という罰が許されたから、皆さんに対して人々が成した、その悪いことは、これはね、ちっちゃなことはそれに比べると、だ そのちっちゃいことは許しなさいってこう言ってるわけですね。これが一つです。それともう一つは何と言ってるのかっていうと、例えば、皆さんがですね、友達に裏切られたり、誰かに裏切られたり、で、悪いことをされたり、騙されたり、貶められたり、そしてなんてこんなことがされるんだろうということをされたりしたということが、まあ、各々あると思います、ね、形が違ったとしても、ね、そしてですね、そうしますとね、先ほども言ったようにね、私たちは怒るわけですよ、ね、そしてまあ我々が正当な時もありますから、そうするとなぜこんなことを相手がやったんだってこう思うわけです。これ普通ですよね。それが私たちの自然の感情ですよね。じゃあ聖書では何と言ってるかっていうと、聖書はね、感謝しろって言ってるわけです。感謝しろって言ってる。だから皆さんね、どうしてこんなことが起こったって、ね、なんか私はあの人にこんな不当な目にあって、こんなひどい目にあってっていうことに関して、怒って普通で、ね、でも感謝しろって言ってるわけです。どうして感謝するのかっていうと、いいですか、こういうことが起こったのは、神様が やらなかったにしろ許されたんです。そして神様が許されるときに、私たち一人一人を愛してるから許されたんですね。そしてね、皆さんね、こういう事柄を通してね、神様はね、私たちに益を与えようとするために許されたんです。すべてはあなた方のためであるって書いてあります。益になってるんです。そうなんですね。益になってるんです。この益の、現れ方は二通りの形であるんです。二通りの形でね。一つの、対応は何かというと、こういうことですね。いいですか、皆さんね。こういうことわざがあるでしょ。苦労は勝手でもせよ、ね、それからね、こういうふうに言いません、ね、あの人がダメなのはお坊ちゃんだから、苦労しざるだから、こう言うでしょ、ね、これはどこにでもあるようで、韓国でも同じこと言ってました。ちょっと聞いたんですね、あるでしょってね、あるあるとか言ってましたよね。で、皆さんね、人間が立て上がるときにね、なんで立て上がるのかって、皆さんね、裏切られたり、あるいは害を受けたり、困難を受けたり、そういうことを通して立て上がるんです。じゃあ信仰が立て上がるときはね、どういうときに立て上がるのかというと、皆さんね、裏切られたり、いじめられたり、害を受けたり、そういうことによって立て上がるんです。 心がある皆さんね、そういうことによって立て上げるんだけど、同じことが起こって、ね、破壊される人と立て上がる人が再び出てくるんですよ。心理学の方を見てね、あれ、ね、面白いなと思ったことがあるんですね。人を精神病にする問題があると。この問題が起こると多くの人が精神病になると。そういう問題があると破壊しちゃうんですね、その人たちをね。ところが、ね、その同じ問題で立ち上がってくる人たちがいると。非常にね、優秀になる人たちがいるとね。同じ問題が起こったにもかかわらず、一方は破壊されて、一方は立ち上がってくる、同じ問題でこう言ってるんです。でこれは何を言ってるのかというと、いいですか、問題が起こった時、一人一人の対応によって結果が違ってくるって言ってるんです。対応によってね。例えばですね、私はですね、伊右衛門を飲まないんです。ね、もう皆さん伊右衛門気使ってね、出さないでくださってありがとうございます。そしたらこの間出してきた教会があるんですよ、2年ぶりぐらいに伊右衛門ね。そしてしかもね、ちゃんとこう持ってきた時にコップにお茶だけ入れておけばいいのに、分かんないのに伊右衛門っていうペットボトルを持ってね、そして私のところに来てね、置いてったんですね。もう誰やろう、東京カリスマ世界東京アンテオ教会がね、お家も持っていた、とんでもないやつだなと思いましたよね。でその時にどうして家門がね、いいですか、家門はいいお茶だと思いますよ。私は個人的に反りが合わないんですね。それはどうしてかっていうとね、家門はね、お岩さんって幽霊がいるでしょ。ね、旦那さんの名前なんで、私ね、もう小学校幼稚園からね、そのね、夏になるとお岩さんの映画をね、嫌というほど見たんですね。だから嫌なんです。であの時ね、見てるとね、お岩さんって結構いい人なんです。そうなんですよ皆さんね。そしてね、問題は伊右衛門なんですね。伊右衛門が意地悪をし、そして裏切り、そして袖にし、暴力を振るい、痛めつけ、それで殺しちゃう。殺してたかな、死んじゃったのかな、誰か覚えてる人います。まあともかくね、伊右衛門がね、悪道の限りをお岩さんにやるんで、だからね、あれ見てると分かるんですね、お岩さんはそんな悪い人じゃなかった、ね、悪いことはしてないんですよ、お岩さんは伊右衛門に対してね。そしてね、お岩さんが思うんですよ、この恨み晴さず置くものかね。でいいですか皆さんね、そういう時にね、当然なんですよ。だってそれだけのことをお岩さんが受けたんだからね。お岩さんがやって伊右衛門がやり返したんじゃないんですよ。お岩さんに殺されそうになって伊右衛門がね、自分を守るためにお岩さんを痛めつけたんじゃないんですよ皆さん。一方的にね、良いお岩さんを伊右衛門はね、痛めつけたのです皆さん。そうしますね皆さんね、人間的な心情から言えば当たり前なんです。こんだけのことをしたと。ところがね、それが破壊の道なんです皆さん。ね、お岩さんほど不幸な人はいません。なぜ不幸なのか、この恨み晴らさず置くものかと来て、こう来たからです皆さん。そしてね、気をつけないといけないの、これがね、人間の道なんです。よくもあんなことをやって、幼稚園の時にね、私のパンを取りやがってこの恨み一生忘れないぞってね、皆さん同じ道をたどっちゃうんですよ。そしてね、これ気をつけないといけないんですね。これが当たり前な、当たり前な。そしてね、その道をたどると皆さん破壊してくるんです。私たちはね、破壊するんです。で私たちを不幸にするんですね、さん。私の妻は治らない鬱が治ったんですね。でその時に全てに適応できません、だから間違いないです。妻の特殊な場合ですよね。言ってました、いつからおかしくなったか、 ね、お母さんが、ね、病気なんです、精神病ね。精神病の家族がいる、ね、お子さんなんて大変ですよね。でそこはもろにいろんなことを受けますから、普通でないことね。でね、恨んだって。それで小学校5年の時に思ったって、殺したいと。そこからおかしくなった。そこからおかしくなった。こう言ってました。そしてね、許した時に解放された。あの前田さんはね、奥さんのね、統合失調症ですよね。でお医者さんに言われました、治らない統合失調症、ね、統合失調症で治ったの見たことないと、ね、そしたら治っちゃった。だね、言ってました。なんて言ったのかと、お父さん主犯なんですって。暴力とね、非道な虐待を受けたんです、あの人で、ね、お父さん恨んだんですね。不動産主犯だったって。でこの時にね、いいですか、私たちはみんな同じような体験をするんですね。いや私は違う、もちろん種類は違うでしょうね。でもね、その時に私たちがね、肉の対応をする時に、これはね、皆さんね、マイナスに働いていくんですね。破壊されてくるんですね。で皆さんね、お岩さんがね、マーリン・キャロラーズだったらどうなりますね、こう家門にこうタッとこう蹴飛ばされたら、あハレルヤー毛引っ張られても何してもね、ガッとイズドワンキングフォーマイクでもね、一つはっきりと分かることがあるんですね。あの物語の様相は全く変わりましたね。でハッピーエンドになってるでしょハッピーエンドになってるでしょ、皆さん。それなんですよ、皆さん、ね、で私たちがですね、人に裏切られたり、どうしてこんなことが起こったんだってね、ね、神が、ね、公平なのか、愛なのか、なぜこうだっていうことからあるでしょ、ね、絶対あるの、みんなありますよ、みんな。それに対して主が言われることはもうはっきりしてるの。それはね、感謝しなさい、感謝しなさい。そしてね、皆さんね、まずね、そういう事柄を通してね、私たちは立て上がってくるんです、ね、例えばヨセフっていう、ね、人がいましたね、旧約でね。であの人ね、兄弟たちにね、兄弟のほとんどに殺されそうになった。そして売られちゃった、捨てられて売られたでしょ、ね、で誰も理解してくれない、誰も助けてくれない。そしたら今度は、ご主人の奥さんからね、そして嘘つかれちゃって牢屋に入れちゃって、誰も信じてくれない、ね、あれね、お岩さんいう人ですね、この恨み晴らさず置くものかって、これ人間的なやつだったらね、傷ついちゃってね、ジャンパルじゃん皆さんね、なぜ私の呼ぶよりひどいですよね、ね、そういう状況だったでしょ。ところが皆さんね、彼違うんですね、神様に従ってでしょ、その中で主の栄光を表して、そして感謝の言葉も出てきますよね。皆さん全く違うんです。普通だった人が破壊されるような出来事で彼立ち上がっちゃったでしょ。だって牢屋出たら総理大臣ですよ皆さん、あの時代だって総理大臣バカじゃできない皆さんね、何かっていうと、あの困難の中で立ち上がっちゃったってことでしょ。なぜ、皆さんね、対応が違うんです、対応が違うんです。で皆さんがね、いろんな問題に遭うということはね、これは当たり前なんです。皆さん、なんでなら、それを通して立て上げるからです。皆さん、非道なこととかね、皆さんが痛む痛みとか傷とか、あるいはですね、どうしてこんなことを起こされたんだろうと思うことを通して、実はね、人間って立て上がっていくんです。皆さんね、ある方々がね、それによって破壊されることによって、問題によって逆に立て上がっていくんです。でその時に皆さん、お岩さんの道行っちゃったらね、裏メシアにはならないかもしれないけど、ウグライになっちゃうのね、あ、お岩さんの後ろに誰か見えたみたいなねお岩さんはこうやってたら、ちょっとこうやってたとかねで、そういうような形になるのですね。そして、ね、皆さんね、感謝するですね、そして 書いてあるでしょ、すべてはあなた方のためである、すべてはあなた方のためだから、皆さんがね、忌まわしいとかね、どうしてこんなこと、こんなことさえ起こらなければ、こうでなければっていうことからは、あなた方のためなんです、ね、だから信仰って言ってるんですよ、皆さん。だから信仰なんです、ね、実践的な観念でそんなことは思えないでしょ。でもね、主のやれることは正しいのです、ね、正しいのです。そして皆さんね、その事柄が私たちを立て上げ、私たちの信仰を立て上げるんですね。そしてね、その後ろに神の素晴らしい計画があるんです、ね、あの見てるとね、思いますよね。何を思うのかっていうと、すごい道通った人が栄光を表してる。普通には、聖書だってそうでしょ、普通にない栄光を表してるでしょ。だから普通の人にないような栄光を表してるでしょ。ちょっとね、そういう兆し見ますよね。何の兆しを見るかっていうと、例えば、エシュンちゃんなんてね、治らない、あれなのにね、なんだっけ、自閉症なのに、すごい賛美の力でしょ、ね、あれですね、私の妻だって治らない精神病だったのに、あの予告予知の預言者だった私ね、私の妻に勝るものは見てません、ね、イデーさんだって言ってきますよね、どういう預言が出てるか教えてほしいって、具体的にね。そうしますとね、皆さんね、その後ろにある栄光のあられで、皆さんね、皆さんのね、楽しかったことが皆さんを立て上げるんじゃないんです皆さんが痛い思いをしたことね、そしてね、皆さんがなんでこんなこと、なあ私だけとかね、イエーとね、それが皆さん立て上げてくるんです。しかしね、これはね、肉的な対応を取ると私たちは破壊するんです。だからそこを気をつけないといけない。そしてね、その後ろにね、神の素晴らしい祝福が現れてくるんですね。私がですね、神学校に入った時、福音派の神学校に入ったんですね。そしてですね、石川先生が私に言ってくださいました。校長先生が言ってたって、なんて言ってたのかというと、良い生徒が今年入ってくれた、楽しみだと、ね、だから言ってましたね、期待されてましたよ、期待されてますよ、ね、私も期待されてる一人ですよね、良い生徒、ね、良い生徒だったんですが、半年目に私はカリスマになったんです、ね、そうしますとね、当時福音派はカリスマを非常に非難してました。でその瞬間ね、最悪の生徒になっちゃった、ね、そっからですよ。問題は何が問題なのかっていうとね、カリスマに関するね、あの批判とか抽象とかね、からありもしない話とかね、一気に収集したんです、私に、ね、1対100みたいなもんですよね、集中してきたんです。そしてね、それだけじゃない、噂話とかあるいは抽象とかがね、一気に始まっちゃったの、私に向かってね。で私ね、一つこう思ったんですよ、なんでこうなるんだろうね、ちょっと疑問に思ったのがあるんですね。それは何かって、私進学校に入って半年でカリスマになったじゃないですかね。でその半年前にカリスマになってりゃペンテコステの神学校に行ったのに、なぜ福音派の殴らいに行ってるようなもんじゃないですか、ね、だってタイミングから言ったら神様分かってんだから、ね、なぜ私が福音派の神学校に入る前にカリスマになってペンテコステの神学校に行きゃ優等生ですよ皆さん。カリスマはね、どんどん推奨してんだから。ところがなんで行くんだろうと思った、まずそれが不思議だったんですね。後になって、ね、意味はよく分かりました、ね、そして、ね、もう一つ思ったんですね。あ、これはね、学校卒業できないなと、こんだけの非難を受けるみたいな、ね、それで、ね、アメリカの進学行こうと思ったんですね。それでお祈りしたんです、まあ、当然行くと思ったんですね。そしたら、ね、主が、ね、ストップしたんです。ここにとどまりなさいって、止まりましたよね。そしたらね、日本のキリスト教会のね、有力な人たちもいたから、それらを含めてね、非難が集中するんだよ私にね。それ立ち打ちするわけですよ、こうやって。そして抽象とか誤解とかジャカジャカ始まるね。それとともにですね、私個人に対する抽象とかなんかはですね、ジャカジャカ始まるわけですよね。そしたらね、いじめが始まったね。 どういういじめが始まったのかというとですね、私がご飯食べるとき行くじゃないか、友達のそばね、ちょっと友達に向こう行っちゃうのかって、小学生みたいないじめですよね。で、私はもう小学生ではなく新学生だからそんなバカなことに乗らないのですね。だから行っちゃうから後ろについていくわけで、で座るからその前に座るわけですね。ちょっと彼はまたこう行っちゃうから、そして後ろ行って座るのですね。そしていろんな人がみんな逃げるから行くんですね。そしたら彼は言うわけですね、やめてくださいとね、先生から指令が出てるんですってね、私と二人になるなって、汚染されるからって、そういう頼みますとかなんか言う、じゃあ許してやろうかみたいなですね、そういうような感じですよね。そしてね、3年生から4年生になるときに教師会でね、動議が出たんですね。私をね、退学させろっていう動議が教師から出ました、ね。で、その時にね、校長先生が守ってくださったんですね。理由は何かというとね、私が問題となることは一つもしてないって言ったね、問題となることをしてないのに、処分できるようなことをしてないのに、やめさせようとしたんね。でもね、その時もうね、感謝してた。聞き従うことも知ってました。だから意味があるなとははっきり思ってたんですね。でもね、大きな意味がありましたよね。それは何かっていうとね、後年私はね、カリスマの本を書くようになったんです。そうしますとね、私ね、福音派の進学校行ったでしょ、そして非難中傷を受けてるでしょ。そうするとね、福音派の人たちが何を理解できず、何に疑問を持ち、何につまずき、何に誤解するかっていうことをね、腹の髄まで染み通るように体験したんですよ。でそして私ははっきり分かりました。私がね、ペンテコステの進学校行ったらこれは分からなかった。だから違う本になっちゃった。だから皆さんね、私ね、私が、カリスマの本を書くのに最善の場所にいた。だから今度はチェコで翻訳出版されるんですね。私はそういうことがあると思います。そういう特徴があるので向こうで出版してくれると考えています、具体的にね。だから皆さんね、私の後年の働きのために益となっているんです、ね。何につまずいてるか知ってるから、ね、ただ話をしたりあるいは本を書いたりするときにそれに対してはっきり対応して書くんですよ、ですね。で、まずそれはね、よかったなというふうに思ったんですね。それとね、もう一つね、私の根本的な欠点がね、そこで是正された。これじゃないとね、是正されなかったんですね。それは何かというと、私ね、褒められるとふーっと上がる、けなされると死んだようになるんです ね, ね。それで、まあ、人のことに影響されるわけで、はっきり言って、それで、ね、影響されるレベルじゃないんです。縛られてるレベルですね。縛られてる、ね。ところはね、批判中傷ね、なぜっていう批判中傷を受けたでしょう。ありもしないことをバララーと一回ね、めちゃくちゃに言われたんです ね, ね。で、人 の, 評判気にするっていうのは、ね、悪く言われないためですね。でもね、悪く言われると思う以上に悪く徹底的に何でもやるとね、皆さんね、どうでもよくなっていくんですそうしますとね、皆さんね、私解放されちゃったのよ。それでね、もうね、人のこと気にしなくなった。どうして気にしなくなったのかって、どうせ悪口言ってんだろうとでね、そうなるとね、もう主に従おうと思ったら、人がどう思うとも、もうそれでいくっていうね、固い決意をですね、引っ張る綱がなくなっちゃったの、ね。そしてね、人に褒められてもね、全く感じなくなっちゃったの。この間ね、東京カリスマ世界に来たら、ある方が来てね、で私の名前に言ったら、ご孔明は金がね、受け取って存じ上げておりますとかなんか言うんですよね。その瞬間思いましたよ、何聞いてるかなと。何の悪口を知ってるのかな、この人は。ちょっと悪いんですね、そういう否定的な反応が出ちゃうから、相手にね、なんか傷つけちゃったりなんかするんですね。なんか言われるとね、もうそういう反応でしょ、ね、私ね、なんか褒められてね、ニコッとはしないんですよ、インとするんですよ。それはね、何の悪口みんな聞いてるのかなとかね、もうそう思っちゃうからですね。でもね、それがね、私がね、ただ主にだけ行くって大きな助けになった。あれがなければね、私ね、人生変わっちゃいましたね。 あんだけ言われないとね、私解放されなかったあれから、具体的にね。だからね、そうしますとね、このことが影響になってる。しかもね、私の人生の根本的なところに働いてるんです。で、皆さんもそうです。皆さん、ね、皆さんが痛い思いをしたら、なんでこんなことが起こるっていうことから、ね、実はね、その中に特別な種の身思いがあるんです。で、皆さんその中で皆さん取り扱われて立て上げないといけないんですね。具体的にね。それとともにね、私その後で勝利を見ました、ね、何の勝利を見たのかというとね、もう進学校でめちゃくちゃにやられてね、ゴキブリのように取り扱われてですね腫れ物の、腫れ物じゃないよね、もうそういう感じでしょ。ところがね、卒業する前から風が急に変わったんですよね。もう主だと思いますね。そしてね、卒業式の時は、私が総代になったんです。総代は教師会が選びます。卒業生代表ですね。皆さん逆転ですよ。みんな驚きました。私も驚きました。なんで先生方が私を立てたんだって私はちょっと理解できなかったけど、一つ理解できたのは、主が立てたら、ね、理解しましたよね。で、その後、2年後に、今度は、学生卒業生から選ばれました同窓会会長で、私は4年間同窓会会長だったんです、ねね、その進学校の代表になっちゃいました。大逆転ですよ、皆さんね。で、その中でね、神の働きっていうのを学びましたよね。で、皆さんね、問題とか困難とかね、あるいは痛みとかね、そういうことはね、感謝しながら入っていく。どうして？それを通して我々の信仰と人格が立て上げられ、その後ろに神の素晴らしい技が起こるからですよね。そしてですね、許そうと思ってね、決心して許しに行った人がよくね、私のところに言いに来ます。何かって、やっぱり許せないって、ね、許そうとしたんだけど許せないって、ね、こう言ってきます、ね、で、そういうお話を聞くときにね、こういうパターンの方が多いと思うんですね。どういうパターンかというとね、人を許しますって宣言したりね、祈ったりするんだけど、その祈った後、許しますって言ったのには面白くない思いがあると。この野郎とね、許したんだけどね、この野郎とね、それが残ってるとね、だから私は許してないんだっていうふうに思う人が多いようです。で、これ間違いなんですね。いいですか、皆さんね、ちょっと考えてください。皆さん聖人じゃないんですね、何人人ですか罪人でしょ、ね、だから皆さんね、そういうね、苦々しい思いはおそらくね、死ぬまであるでしょ。死ぬまであるでしょ。いいですかね。でね、許してないっていうのはね、例えばね、人はもう本当に私に悪いことをして、もう本当に憎たらしいね、天皇お父様、人を裁いてください、私にこんなひどいことをして、憎たらしくて憎たらしくて、もう八つ裂きにしてですね、ミンチにしてよし、この人を叩き潰してくださいってね、皆さんね、祈ったら、皆さん憎しみに乗って祈ってるでしょ。これは憎しみなんです。許してないんです。しかしね、憎しみがある、ね、いいですか、これは最後まで残るって私言ってますよ。で、憎しみがなくなることが許すことじゃないんですよ。ここを誤解してるからおかしなことになるわけですね。これ憎しみがあると、ね、でも主はね、祝福しなさいって言ってる。だからこれ祈るわけで、神様、人を祝福してください、チキショー人の病気が治って、人が幸せになるように、こんちしょう人を祝福してくださいってね。いいですか皆さんね、このね、憎しみにね、乗らないでね、憎しみはあるんだけど、神様に従うとき、これが許しです。お分かりになりますか。だから感情が消え去るなんて、天に来は消え去るかもしれませんけど、皆さんそんなもんなんです。で、やってごらんなさい。そうするとね、憎しみのね、芯にあるね、芯がこう消えていくのが感じますよね。感じますよね。変化感じますよね、皆さんね。一つの例を、ね、言いますね、それは何かというと、それが、許すことだということですね。お分かりになりましたね皆さんね。 要するにね、憎しみあるんですね。あの人を許します、国やろってね。で、ある残るわけですよね。ただ、その憎しみに乗って対応しちゃいけない。ね、憎しみはあるんだけど祝福する、ね、チキショーと思っても祝福する、ね、すごい祝福する、ね、そういうことです。例えば、私がですねオーストラリアに行って正解の前雨降ったわけですね。あれから歯がせれちゃった、爪物ね穴開いちゃって、もうがっかりきました。だってオーストラリアにいる間中穴開いてるんだ。穴開いてるってことはまともに食えないってことでしょ。せっかくオーストラリアにいるのにね。で、日本に帰ったらガリガリってやられるかもしれないわけじゃないですかね。私ね、もうがっかりして、ああ、なんでと思ったんですね。ただし、聖書では何と言ってるかって、すべて感謝でしょ。だから私、感謝したんです。天皇様、詰め物が取れたことをありがとうございますってね、感謝したんですね。そしてね、ついでに信仰交換をしたんですね。ね、この後ろに神の素晴らしい計画がありますって、こう言ったんですね。そしたらね、私の罪、こう言うわけですよ、ね、歯が取れて何の計画があると考えてみろと、ね、バカなこと言うなと、何があり得るかってバカってくるわけですよ。でもね、私信仰者だからもうそんなの乗らないんです、ね、私の不信仰っていうのは最後の最後まであります。いいですか。でも私は乗らないんです。だから感謝します、計画があります、ね、そんなことをいくら私の罪が言おうとも、私は罪に乗ってですね、何があるバカとか言わないですね。そしてね、それをね、ある方がブログに載せて、写真付きで載せたんですね。それをね、チェコのクリスチャンみたいな。そしたらね、チェコのクリスチャン、その人、うつで信仰低迷している人だったんですね。そしてね、びっくりしたんですって、何か、歯の詰め物が取れたことさえ感謝するの。そしてね、目のね、あれが取れた、ね、そうそう、電光が走った感じがした。それでね、皆さんね、うつが解放されちゃって、目の上が取れちゃって、うつが解放されちゃって、そしてね、信仰がね、回復しちゃったんだ。で、そうしますとね、歯が冷えて、感謝したことの裏に、チェコのクリスチャンがうつが治って解放されたという技が起こったんですね。あったわけ。ところがね、働きはもっと進んだんですね。で、何が進んだのかというと、そのチェコのクリスチャンが翻訳者だったんです、ね、重要な人だったんです。英語の本をチェコ語に訳す翻訳者だったんですね。それでね、私の予言の本が英訳されてたんです。で、それを読んだんです、彼はね。そしたらね、示されたんですって、チェコで出版すべきだ。それで彼がね、牧師を説得して、それからね、その教団の出版委員会を説得して、要するにね、チェコで一般書店なんですね、キリスト教書店じゃないんです。チェコってクリスチャンが多いから一般書店ってんですね。一般書店でね、私の予言の本がチェコ語で発売されることになった。で、そうしますとね、どうなったのかというとね、私の詰め物が取れて感謝した結果、私の本がチェコで出版されることになっちゃったんですよ、皆さん。それで皆さん、これは分かりやすいと思いますね。私が感謝してないと絶対そんなこと起こってません、ね、絶対そんなこと起こってません。先生、ここで言いたいのは、ね、その感謝したときに私の不信仰があるんですよ、皆さん、ね、私はいろんな感謝の技を見てますが、皆さんね、感謝の技と伴っていつも、ね、不信仰さんがいらっしゃるのです不信仰がなくてね、信仰の技をやってんじゃないんですね。信仰の技って、ね、不信仰があっての話なんですよその不信仰に立たないだけの話なんです、皆さん。そしてね、許すっていう言葉からにおいても、皆さんね、皆さんの憎しみとかね、何とも言えない思いをね、なくすってことじゃないんです、皆さん、ね、それは死ぬまで残るでしょう、ね、なぜなら罪人だから。でも、それに乗って行動しない、それに乗って祈らない、そしてね、神様に乗って神様の御心を行うということです。お分かりになりますね、はい。で、許しっていうのはそういうことです、ね、その時にね、さっきも言ったようにね、憎しみとか何かの芯になっているものがね、消えていくんですね。で、どうぞそのことからはね、覚えておいてください。許しの根拠は、すごい許されてるから、このぐらい許せっていうのが一つ、それが皆さん益になる、それが私たちを立て上げ、そしてその後ろに神の素晴らしい計画があると。 ということですね。まだ見てない人はね、見てください。あの良いことで来るね祝福もねすごいけど、単純のね、大体良いことで来る祝福って深みがないね。人間の深みってね、悪いことがないと深みにならないんですよ皆さん、ね、どうぞ皆さんね、主の銃かね、深い人になってください。あの凶暴な人の方が、あの集まりにならないように、ね、怒りまくってね、幽霊予備軍みたいなお岩さん予備軍になっちゃって、ね、なんかそうならないでいただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お人よしのうち豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。告白を信仰の素直な告白に変えるように主が語っている方がいらっしゃいます。それはその人の信仰の歩みを大きく強めることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。もう初めから諦めちゃってる方がいらっしゃいますが、この祈りとまた御言葉を持って対応するように、忍耐を持って対応するならば勝利を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き。何かビジョンがあるんですが、何かビジョンができないかのように思っちゃって引いちゃってる人がいます。ビジョンに向かって進み出すように、またそのためには祈りが必要です。また、癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人よしの門精神で癒しを行い解放になってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの皆によって命ず、お人よしの門精神から病の霊を散る。こうイエスキリストの皆によってお人よしの門精神命ず、癒されよ、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエスキリストの皆によってお人よしの門精神に癒しを宣言する。天の様、どうぞあなたの豊かな御業を表してください。歯がちょっと痛い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。肺がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。胃腸がちょっと悪い方がいらっしゃいます、これが癒されました。イエスキリストの名によってお人よしの門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。